今日は教会共同体の御言葉の10回目の時間であります。教会は規模共同体であります。教会とは建物や制度ではありません。教会はイエス・キリストを私たちの救い主として告白する人々の集いであり、また共同体であります。私たちにはそのイエス・キリストが救い主となってくださいます。またイエス・キリストが私たち一人一人の羊飼いであります。私たちのうちにはどのような信仰があるのでしょうか。イエス様は私たち一人一人の罪を許してくださった。イエス・キリストが私たちの人生の救い主となるために、イエス様の力、またイエス様の性質、そのイエス様が私たちのためになされたその技を私たちは信じているのであります。その信仰の上に教会、また共同体が建てられたのであります。その信仰を持っているからこそ、私たちは希望を抱き、また一歩一歩歩むことができるのであります。その希望を持っているということは、その信仰の確信があるとも言えます。そのために教会の中で私たちがよく用いられる言葉を考えてみると、その命、信仰、祈り、希望、ビジョン、復活、イエス様の再臨などは全て未来志向的な言葉であります。希望を抱いている、その単語を私たちは用いていることなんですね。そのために私たちが信徒となり、またクリスチャンになるということは、その新しい希望を抱いて、その希望のうちに一歩一歩進んでいる。そのために教会共同体はイエス・キリストの中にある、その生きている希望をはっきりと覚え、その希望を信頼しながら祈って進む共同体であります。しかし今日私たちが生活しているこの時代においては、希望よりもその絶望、何か限界があること、さまざまな本当に悲劇などが多く聞こえることであります。また確かなその未来に対して不安やさまざまな恐れ、また自然災害、戦争などによって不安の中で私たちが生きていることではないでしょうか。しかしこれらのこと、その恐れ不安というものは、今日の私たちだけ、私たちの時代、私たちの国だけに起こりるものではないことであります。もともと全ての人間は実際にその絶望の状況の中で生きている存在であります。またどんなに完璧に見えるその国や、また組織、また社会共同体においても、全ての人間、人々は心理的、また精神的にも困難や、また不安定な生活を送っているのであります。それはその心の内に、その人々の内面において、その恐れを抱えているためであります。聖書はこれについて詳しく、また正確に述べていることでありますけれども、エペソの信徒への手紙2章の3節の御言葉を見れば、私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものであったものでしたという言葉があります。ここに生まれながら神の怒りを受けるべきものということは何を意味することなんでしょうか。私たちがこの世に生まれながら、その生まれた瞬間から神の怒りを受けるべきものとして生まれてきた、その意味であります。これ以上の大きな絶望的な状況がどこにあるのでしょうか。生まれたばかりのその赤ちゃんがどんな罪があるのでしょうか。しかし聖書では、その生まれながら、生まれた瞬間から神の怒りを受けるべきものである、その罪人である と宣言されているのであります。これはアダムが犯したその罪によって生まれながら、その生まれた瞬間から私たちは死を向かって人生を歩んでいるのであります。進んでいることなんですね。その死後には神様の裁きがあることであります。聖書は私たちの人間のその実存的な状態をどのように語っていることなんでしょうか。ローマの信徒への手紙3章23節の御言葉を見れば、人は皆罪を犯して神の栄光を受け入れられなくなっていますと語っているんですね。またヘブライの信徒への手紙の9章の27節の御言葉を見れば、また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが決まっているように、定まっているように。続き、ヨハネによる福音書の8章の44節の御言葉を見れば、あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人を殺してあって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。聖書は人間をどのように語っていることなんでしょうか。罪によって死ぬことしかできない存在として、また罪人としてこの世に存在していると語っています。そのために罪によって裁かれるべき存在である。さらに聖書は私たちがその悪魔である、その悪魔から生まれてきたものである、その偽りのものであるとも言えることなんですね。このいった全てのことは人間の状態、私たちの本当の存在を私たちに伝える本当に聖書の重要な言葉であります。これを正確に理解することがとても大事でありますけれども、実際全ての人々を最も恐れさせることは、その死に対しての恐れであります。しかしその肉体的な死において隠されていることでありますけれども、その私たちがこの世の生活が終わった時に、この世の人生の道を全部進まれた後には、神様からの裁きがあります。そのために私たちがこの地上において、この死の問題、その罪の問題を正確に理解し、それを解決しない限り、誰もがその裁きに至り、また永遠の裁きを受けるようになってしまうということであります。これを正確に理解することによって、私たちは誠の希望を望んで生きることができるのであります。ではこのような状態、人間の実存、私たちの人生の歩み、このような状況の中で私たちはどのようにして救われることができるのであるでしょうか。このような状態の中で私たちを救ってくださった方に対する新たな希望と感謝、その賛美をどのようにして持つことができるのでしょうか。今日共に読み上げましたその聖書の本文では、罪によって滅びることしかできなかった、また死に至り、また永遠の裁きが待っていた私たちの存在に生きている希望がある、私たちにおいて誠の希望は何であるのかを教えているのであります。ペテロの手紙第1の3節の御言葉を見れば、私たちの主イエスキリストの父である神が褒め称えられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエスキリストの復活によって生き生きとした希望を与え、このように語っているんですね。私たちに主イエスキリストの復活によって死者の中から生き生きとした希望を与えてくださったと語っているのであります。私たちが神様の豊かな憐れみによって、 神様の豊かな恵みによって私たちが新たに生まれ変わり、また死者の中から復活され、永遠の命が与えられた神様の子供として生きることができる、その恵みを私たちに与えてくださった。それがまさに生き生きとした希望であると教えられるのであります。その生き生きとした希望という言葉は、英語ではそのリビングホープということなんですね。これは現在今も生きている希望であります。その希望が生き生きとして私たちのうちに今も生きている、その希望は決してなくなることなく、死んでいる希望でもなく、以前あった希望でもなく、私たちの人生の歩みにおいて今もその希望を生き生きとして与えておられる、その約束であります。しかしこの希望に対しての話というものは、そのキリスト教だけの話ではなく、他の宗教でも同じような言葉を話すことがあるんですね。他の宗教に対してもその死後のそのことを語っている、対する希望を持っていますけれども、ですからその良心的な働きをし、また良い行いをし、そのことを通してまた正しく生き、また修行を積み重ねることによって、その死から希望が与えられると教えられるのであります。他の宗教で教えられるその希望とは何であるんでしょうか。仏教ではこのように語りますけれども、その生命がある種樹はいずれ死に向かっていくものであります。自らのその行いに応じて、その行いによって善悪の報いを受けるようになるんですね。その悪行を行えばその地獄に落ち、また善を行えば天界に至る、その天界に上ると教えられるのであります。その煩悩が尽きると涅槃に達する、このようなことを言われるんですね。これが仏教の究極的な目標であります。ヒンドゥー教ではどうでしょうか。この世で行った良い行いはその良いカルマを生み、その次の生まれで良い状況を得ることができる、良いを行うことによって次の来世に良い状況で生まれることができる、生まれ変わることができる、その意味なんですね。逆に悪い行いを行えば悪いカルマをもたらし、より困難な状況の中で私たちが新たに生まれ変わると教えられるのであります。またイスラム教のコーランではどのように語っていることなんでしょうか。信仰を持たない人々にはその罰として火で作られた衣を着せられ、また熱湯が、熱いお湯が注がれていく、その状況に至ってしまう。その罰によってその皮膚やその内臓が全て溶けてしまう。しかしその信仰心のある人々、またその良い行いを行う人々は、アラがその美しい楽園、ジュンナとも言いますけれども、その楽園に送ると導かれると約束されるのであります。その楽園には本当に川のほとりがあり、またもう真珠と、またもう高いその服を着て本当に自分の思いのままに生きていく、またその世界が自分に与えられる、そのように教えられることであります。この4つの宗教、その違う異なったその宗教においても同じように希望を教えられることであります。この世の行いにおいてどのような裁きがあるのか、また私たちの人生が終わった後どのようなことが私たちに与えられるのか、しかしその基準とは何であったんでしょうか。その何か良い行い、良い技、正しい行動でありました。その正しい行動、何か良い行いをすれば良いところに行って、自分の思いのままに人生を生きていくことができる。しかしそうでなければ悪いところに行って永遠の裁きを受けて、また次生まれた時には本当に状況のない困難な状況で生まれ変わることを言われることなんですね。 確かな希望について教えられることでありますけれども、しかしその良い行い、正しい行動というものが、その彼らが言うその善というもの、良いことというその基準というものが本当に曖昧であって、また相対的に捉えることができるのであります。何をどのような修行を積み重ねれば良いことであって、良い状況が条件が揃うのか、はっきりとしていないことであります。このようにして多くの人々はその誤った希望、虚しい希望にとらわれて生きていることであります。しかし愛する皆様、私たちはイエス・キリストを信じるその信仰によって、死者の中から再び私たちを復活させ、この世での人生だけでなく、私たちの行いがどうであったとしても、どのような罪を犯したとしても、神様は私たちを憐れみ、また恵みを与えてくださって、イエス・キリストを私たちの救い主として信じる者たちに永遠の命、また生き生きとしたその希望を与えてくださると約束してくださるのであります。イエス・キリストが私たち一人一人に与えてくださったその生き生きとしたその希望とは何なんでしょうか。それはヨハネによる福音書の4章の御言葉で、イエス様が叱るというそのサマリアの町で一人の女性に会った時、その女性は本当に絶望的な状況で生活をしていました。その時イエス様が彼女に何と言われたことなんでしょうか。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。生きている希望、決して乾くほどのない水、永遠の命を与えてくださる、そのイエス・キリストを信じることによって、そのシカルの町に行ったサマリアの女性は生き生きとした希望を持って、その絶望の中から希望に変えられたのであります。私たちにもそのような試練、苦しみ、困難な状況の中で世のなくなってしまう虚しい希望をに捉えられるのではなく、神様が私たちに与えてくださる生き生きとした希望を持って生きていくことができますように。私たちが弱くて、また未熟で、また過ちを犯してしまう、また失敗し、また試練にあってつまずいてしまう私たちでさえも、諦めない愛を持って最後まで導いてくださる神様、自分のすべてを支えながら私たちの罪をあがなってくださるために、十字架の道を歩まれてくださったそのイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちに誠の希望、また生き生きとした希望が約束されているのであります。そのことを使徒ペトロは私たち一人一人に教えられていることでありますけれども、その生き生きとした希望の内容とは何であるんでしょうか。4節から5節の御言葉を見れば、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。その希望の内容とは、神様の力によって、神様の恵みによって、イエス・キリストを信じる信仰によって守られている。また私たち一人一人に与えられているものは、天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとして神様が与えてくださったことなんですね。ここで朽ちないということは、 永遠であることなんですね。また汚れないということは神様の御前で正しいとされることであります。またしぼまない財産というものは永遠に失われないことを意味するものであります。私たちがこの地上のものに希望を置かず天に蓄えられたそのものを持ってその望んで生きることはこの世においてのものを全く必要とはしないことではないですね。すべてのものを避けてその世のものをすべその世の中から離れて断絶するそのようなことを意味するのではありません。むしろ私たちはこの世の生活をしながら私たちの生活またこの世のものを通して私たちに与えられたすべてのものを通して神様の栄光を表さなければいけないものであります。この天のこの地上において私たちに与えられているものを通して神様の栄光また神様の価値を表すことができることを神様は教えてくださることなんですね。この地上のものに希望を置かなくまた天に蓄えられているその希望を持って生きていく人々に神様は永遠の命また救いを私たちに与えてくださると約束してくださるのであります。神様の力により信仰によって私たち一人一人が守られていることなんですね。また神様の子供とされた私たちに与えられたその働きとは何であるんでしょうか。私たちの役割6節から7節の御言葉を見ればそれゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんがあなた方の信仰はその試練によって本物と証明され火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くてイエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのであります。ここでこの御言葉を見ながらこの言葉が目に留まりましたが今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないということなんですね。しばらくの間いろいろな試練によって私たちが悩むことがある。私たちの生活の上に起きるさまざまな試練さまざまな葛藤、さまざまな不安、また恐れによってしばらくの間悩むことがある、その意味であります。私たちが神様を信じる、また生き生きとした希望を持って生活をしながらも、また神様が私たち一人一人を守っておられる、また私たちを支えてくださることを信じていながらも、また私たちが神様の子供としてどのように歩まなければいけないのか、またどのようなことを果たさなければいけないのか、それを知りながらも、その信仰の歩みの上に、あらゆる試練が私たちに与えられている。その試練によって信仰があるにもかかわらず悩むことがあることであります。時には一つの試練を乗り越えれば別の試練が与えられる場合もあります。時にはその複数の試練が一気に与えられるまた起こることもあります。そのことによって私たちはしばらくの間試練によって悩む時があります。しかし私たちが永遠に悩むことはなく、 しばらくの間悩む、またそのしばらくの間悩み、またその悩みからまた生き生きとした希望を持って生きることができるのは、イエス様が私たちに約束されているように、その試練によって私たちの信仰が本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くイエス・キリストが現れる時には、称賛と光栄と誉れとをもたらすものであると信じる信仰があるためであります。その試練を通してイエス・キリストをもっと信じる信仰へと私たちを鍛え、またその信仰によって新たな希望を持って生きることができるため、イエス様がその試練に意味と目的を持って私たちに与えられているために、イエス・キリストと共にそれを乗り越えることができる、その信仰また信頼があるためであります。生き生きとした希望を持って生きる人々、しばらくの間いろいろな試練によってしばらくの間悩むことがあるかもしれません。しかしその試練の中には明確な意味、明確な目的があることを教えられることであります。そのために私たちがいろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明されていく。それに使徒ペテロは私たちに教えられるのであります。私たちがこの世の生活をしていくときに、いろんな試練、いろんな苦しみに遭う方々がおられるかもしれません。また信仰を持って生きるからこそ与えられる試練、また苦しみが存在しているかもしれません。私たちの力でそれを乗り越えることができないことが私たちの人生の上に生じてしまうかもしれません。しかし私たちはその試練の中においても、しばらくの間悩むかもしれませんが、しかしその試練の中にある神様の意味、また計画、その目的を信頼しているために、その導きを信頼しているために、私たちは永遠に悩むことではなく、生き生きとした希望を持って一歩一歩歩んでいくことができるのであります。その試練を乗り越えていく人々をこのように神様は祝福していることなんですね。8節から9節の御言葉を見れば、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今は見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。フランスの南部のセヴェンヌ、その山脈にあるそのアラノの博物館というところがあります。このところでありますけれども、ここは特にあのユグノっていうそのフランスのプロテスタントの人々の殉教者を記念する場所であります。そのルイ14世は1685年にナント勅令を撤回しました。その撤回によって、まあ、その勅令というものは、そのプロテスタントの人々に礼拝の自由を許可するものでありましたが、その撤回によって彼らの礼拝が不法になり、また違法になってしまったのであります。その犯罪としてみなされたことなんですね。そのために彼らは山、また海辺、 また海岸、その洞窟などで隠れてこっそり礼拝を捧げていました。しかしその礼拝をしているところが発見されれば、彼らは奴隷となって奴隷船に連れ去られるようになりました。その奴隷船の中で彼らは一生の間その鎖に結ばれ、また漕ぎながらその命を落とすようになってしまいました。そうした危険を犯していても、彼らは神様を礼拝するために礼拝をやめることはなかったのであります。多くのそのユーグのフランスの神様を信じる人々は奴隷船の奴隷になって、その自分たちの命をなくしてしまったのであります。その博物館の中にはその奴隷船を描写しながら模型があって、その隣には一人のクリスチャンの言葉が刻まれていますけれども、この写真を見ればフランス語をそのまま直訳いたしますと、主よ、私が身につけている鉄の輪を結婚指輪として見るように、そして私が引きずっている鎖をあなたの愛の鎖として見ることができるように。皆さん、彼らはイエス様を信じることによって、そのイエス様に礼拝をすることによって、その一生の間その鎖から逃れることができず、またどんな保護もまた支えも受けられずに、その一生の間奴隷船で奴隷の生活をしていました。またその希望を持つことができないその状況の中で彼らは生活をしていた。しかし彼が告白しているその鎖というものは愛の鎖であると告白していることなんですね。これはイエス・キリストが私たちに与えてくださるその希望によって、生き生きとした希望を持って生活をしているために、そのような力が与えられることであります。まだあなた方はキリストを見たこともない、キリストに出会ったことがないけれども、しかしあなた方がイエス様を信じ、その喜びを持って生きていく、どのような迫害があったとしても、奴隷船に奴隷として売られ、一生の間鎖に結ばれて、一生の間自分の自由がなく希望を持つことがなく人生の歩みをしなければいけない、そのような中でも彼らに与えられていたのはその生き生きとした希望であったのであります。この世の何者にしても変えることのできないその生き生きとした希望、イエス・キリストが私たちに救いを与えてくださり、またこの世での人生が終わりではなく、私たちに永遠の命を与えてくださると約束してくださるイエス・キリストの恵みと救いの約束が私たちに与えられているために、その希望によって、この世のどんな迫害やどんなものによってもその希望を壊すことができなかったのであります。この世のどのような迫害においてもその希望を決して消すことができなかったのであります。この世に新たにされた生き生きとした希望を持っている人々、それはこの世の生活においても、この世の人生においても、自分が本当に苦しい生活をしているかもしれない、自分の思いの通りにうまくいかないかもしれない、このような試練が乗り越えたと思えば他の試練が与えられ、一気に大きな試練が与えられているかもしれない、しかししばらくの間はその試練によって悩むことがありますけれども、しかし永遠の命を与えてくださり、私たちを神様の子供として生き生きとした希望を与えてくださる神様の約束があるために、この世のどのような試練においてもその生き生きとした希望を決して壊し、それを希望をなくすことができないのであります。そのイエス様を信じるその信仰によって、その一人一人の信仰によって、私たちにも一人一人にその福音が述べ伝えられているのであります。愛する皆様、私たちの教会は希望共同体であります。 私たちの中にこのような生き生きとした希望、また新たに生まれ変わったその命があるものであるのかどうか、私たちが本当にこの世の生活をしながら生き生きとした希望を持って生きているのかどうか、本当に神様を信じ礼拝することによって、一生の間奴隷船の中で奴隷として鎖に結ばれていながらも、それを愛の鎖として私たちが見受け、また自分が奴隷として生活をしている、それを結婚指輪として見ることができる、その信仰を持って私たちが希望を持って生きているのかどうか、神様は私たち一人一人に生き生きとした希望を与えてくださると約束してくださるのであります。それは私たちが良い行いをし、神様の御前で正しい行いをし、何か良い働きをし、いろんな奉仕をするから与えられるものではありません。私たちが弱くても、まだ未熟であったとしても、失敗を犯したとしても、いろんな試練によってつまずき、悩み不安にまた恐れながら生きていたとしても、私たちを愛してくださる、その中でさえも私たちを愛し、また恵みを与えてくださる、また諦めない愛を持って私たちの人生を導いてくださるイエス・キリストを信じる信仰によって私たちに与えられているものであります。それが私たちを生き生きとした希望へと満たしてくださるのであります。どうか私たち一人一人が教会共同体において本当に希望を持ったものとして、しばらくの間悩むかもしれない、しかしその悩みが永遠ではないこと、またその試練が試練で終わるのではなく、試練によって神様の大きな計画が成し遂げられていくこと、私たちのつまずきでさえも、私たちの失敗でさえも、私たちの弱さでさえも、私たちの罪でさえも、イエス様は尊く用いてください。絶望から希望へと、恐れから平和へと、希望へと変えてくださるイエス・キリストを信じて、イエス・キリストの恵み、また私たち一人一人に向けられた約束を信頼しながら、どんな時においてもイエス・キリストを見上げて歩んでいく私たち一人一人となりますように、生き生きとした希望が皆さん一人一人のうちに豊かに与えられますように、主の御名を通して祝福いたします。ではお祈りいたします。愛する神様、私たちに生き生きとした希望を与えてくださったことを感謝いたします。私たちは弱いものであり、また未熟なものであって、私たちの思いによって神様の御前で罪を犯してしまう本当に弱い存在であることを告白いたします。しかしそれにもかかわらず、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちに生き生きとした希望を与えてくださることを感謝いたします。天に蓄えられている朽ちず汚れず絶えることないそのものを用意してくださる神様、私たちがしばらくの間いろいろな試練によって、いろいろな悩みによって、いろんな病によって、いろんな状況や環境によってしばらくの間悩むかもしれません。その中でさえも私たちを愛してくださり、再び立ち上がらせてくださる主の愛に 私たちが信頼を置くことができますように、私たちに誠の希望を与えることができるのは主イエスキリストの福音であり恵みであることを信頼し、私たちが本当に絶えず祈っていくことができますように、導きを与えてください。今私たちの共同体の中でいろいろな試練によって、いろいろな不安によって悩んでおられる方がいるのでしょうか。主よ、どうか上よりの豊かな希望を与えてください。また私たちが希望共同体として試練に追われている方々のために共に祈り合わせていくことができますように、生き生きとした希望を与えられる共同体として尊く用いられることができますように、導きを与えてください。主が新たな今週の歩みも守ってくださることを信じて、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。